はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、今日はね、まあ、朝も喋って、今日は2回目なんですけども、まあ、ツイキャスは、やらないんで、まあ、こっちで我慢してくださいみたいなね、ね、まあまあ別にね、こっちだけ聞いてる人もいるかもしれないんで、お願いしますと。いうことなんですけども、なんで2回も喋るのかっていうとですね、まあ、やっぱりね、朝も、地方選について喋ったんですけども、まあ、やっぱり僕の、今、大阪なんでね、やっぱり気になるのが大阪府議選、大阪市議選ね、これで維新の会が、どうなるのかっていうのが気になりますし、やっぱり5月の、大阪市の、大阪都構想の、住民投票の行方っていうのが気になる。うん、まあ僕はもちろん大阪都構想っていうのはこんなもん反対だと、まあ、言ってきたんですけどね、まあそれはもう理由はですね、もう初期コスト、庁舎を作るのに、何百億とかかると、680億とかね、それ以上かかると、しかも、住民サービスが削られると、保育料、値上げになるかもしれませんし、ゴミも有料化になるかもしれない、給食費も、値上げになるかもしれないっていうね。これは大阪市の職員が言ってたことで、橋本さんも、ゴミ有料化に関しては、自分でも言ってはったということでね、もう本当とんでもないと、都構想っていうのはね、まあまあでも、やっぱりその維新の会っていうのは、大阪では力がありますと、橋本さんも、やっぱり何やかんでも影響力は大きいと、もう橋本さんだけで、まあ、維新の会というのは持ってるようなもんですからね、まあ、どうなんのかなと、今年初めの世論調査では朝日新聞の世論調査ではですね、反対が、結構上回ってたんですけども、先月の、共同通信の世論調査ではですね、拮抗してたんですよね。先月の3月14、15の、共同通信の世論調査では賛成 43%、反対が 41% ってことで、もうわずかにもう賛成が 2% 上回ってたと。本当、これはね、ちょっとやばいなと。思ってたんですけども、そこに来て、今回の上西さゆりっていうんですか、この議員の問題ですね。まあ、これがドーンと出てきたと。うん、で、しかも、その上西の秘書ですか、がですね、本当なんかすっごいもう、人の車当てたらどうするんや、おらみたいなね。どこのやからやねんっていうような、もうやさみたいな口調がですね、えらい評判悪くなってると。まあ、テレビもですね、この議員を追いかけ回して、橋本さんもですね、まあ、維新の党としてね、国政ではね、もう議員辞職しなさいと言ったと。これはね、僕はね、橋本さんっていうのはすごい早く、火消しに回ったのかなと。だから、そんなに、この問題がですね、まあ、大した問題かなと僕は思ってたんですけども、まあ、やっぱりそのビジュアルっていうか、この、上西っていう、議員と一緒の、この映像っていうのがやっぱり強烈やったなと。もう、ヤーさんみたいなね。この上西自身もですね、なんかすっごい事務所を通してみたいなね。なんかもう芸能人、お前芸能人かっていうような、対応をしてたと。まあまあ、それもけしからんなと。うん、まあでもその、まあ直前にね、議会を休んで、飲みに行ってたと。まあまあそれも、それは問題っちゃ問題やけどもと、ね、そんなに影響すんのかなと、思ってて、僕はそんなに影響しな、そこまで影響しないのかなと思ってたんですけども、今回の共同通信の世論調査ではですね、都構想の反対が 47%、賛成が 36% と、11% もですね、反対が上回ってるっていうね、もう大差になってると。まあ、これはまあ明らかにもう、 都構想の問題じゃなくて、まあ、上西さん、維新の問題が大きく影響してるかなと。この共同通信の世論調査によればですね、維新の支持率っていうのも、7.3 ポイント、前回から減らしてると。前回は 28% だったんですけども、今回 21% ぐらいに減らしてると。まあ、それでも、その、2位が自民党で 20% で、3位が共産党の 9%、で4位が公明党の 7% で、民主党が 3% って続いてるんですけども、まあほぼ維新と自民党が拮抗していると。まあしかも、第3位に共産党が、公明党を抜いて支持率を上げてると。いろんな意味で面白いなと。まあ公明党もですね、すごい大阪、府議選、はですね、特に、この定数がね、議員定数と区割りが変わったせいで、崖っぷちだと、共産党に負けるなって言ってたのが、支持率で共産党に抜かれてしまったっていうね、だからそこも楽しみなんですけども、まあまあそれは置いといて、やっぱりその、都構想が反対上回ってると大きくね、しかもこれ5月、に、投票ですから、まあ、約1ヶ月前、もう直前で逆転されてると大きくね。ということは難しいなと。それもあるし、4月12日、来週の、大阪府議選、市議選の投開票日ですから、ここの維新の結果っていうのも大きく響いてくると。まあ、大阪府議選ではまず、過半数取るのは難しいなと。ね、そもそも、大阪市議選の方ではですね、過半数立ててないんですね。過半数取れるだけの、数を維新が立ててないと。だから大阪府議選でもまず過半数は無理。まあ、市議選でも最初から無理と。ということで、まあ、たとえ都構想が、住民投票で可決したとしても、先は厳しいと。で、地方選でもですね、もう負けるのは、確実ということになるとですね、やっぱり維新、橋本さんの大阪維新の会っていうのが、もう、やっぱり衰退期に入っていると。もう次の次ぐらいで消えてもおかしくないんじゃないかなと。やっぱり自民党に戻ろうみたいなね。そういうのもあるんちゃうかなと。これほんでその、住民投票が否決されたら橋本さんっていうのは、政界引退すると言ってましたから、もう本当にこう、どうすんのかなと。まあ、その橋本さんっていうのは2万%で出馬しない言うて、出馬した人ですから、まあ嘘も何回も言ってると。まあ言ってることと、今言ってることとは全然違うっていうのが、まあ原発の再稼働問題にしてもそうですけども、そういうこと何回もやってると。まあでもそれでもやっぱりその人気があるとズバッとね、良くも悪くも言うっていうことがね、まあでもそれがね、やっぱり、今回大きく失速してるなと。まあ、この上西さゆりの問題にしても、お前が責任取れよと、橋本と。その議員を、推薦してですね、2期もやらしたのは誰やねんと。今日公明党の北川さんも、批判してましたけども、誰の責任やねんと。って言ったらやっぱり代表の責任もあるだろうと、維新の党のね、共同代表でもあるみたいですし、まあ、大阪維新の会からこの上西さんというのは出てきた人ですからね。だから橋本さんの責任もあるんじゃないかと。っていう部分も、まあ、有権者は見てるのかなと。ということで、まあ、やっぱりね、まあ、ここまで失速するとは僕はちょっとね、意外でしたね。まあ、火消し的にも早い対応でね、そんなに影響ないかなと思ったら、実は、やっぱり有権者はかなり厳しく見てたのかなという気がしますね。まあでも都構想とね、この議員、一議員の問題って全然関係ないと思うんですけども、都構想自体が、維新の説明不足、橋本さんの説明不足で、みんな分かってないと、今でもね。ね、7割以上が今でも分かってないと。まあ当たり前ですよね。だって、 維新自体が、ちゃんと決めてないと、決まってから、議会で決めるみたいなこと言ってるわけで、もう全然むちゃくちゃですから。だからやっぱり有権者は、まあ、維新とかね、橋本さんの、対応で決め見て、都構想がいいのかどうかっていうのを決めてんのかなと、まあ、だから、まあ、それは大阪市民もどうかなと思いますけど、そんなんで決めるね。まあ、でもやっぱり、最後は、大阪都構想はやっぱり否決されるのかなと。今のままでね、行ったらね。まあ、来週の地方選の、結果っていうのも楽しみですし、まあ、それによってさらに、反対っていうのがですね、増えるのかなと。もう維新が、圧倒的に数がなかったら、都構想を通しても、しゃあないやろと。って思いますからね。まあ、ということで、本当に良かったなと、思いましたということで、ということで、まあ、今日は、そういうことで2回やりましたけども、またお願いしますということで、さようなら、バイバーイ。